2021年10月30日に行った第82回世界井戸端会議です。今回はイギリスからラバさん、ヨーコさん、日本からモコさん、ミカさん、アメリカ東海岸から平野さん、西海岸からミチさんと私、渡辺が参加しています。
ワールドワイルドカントリーだっけ？
何それ？
アメリカにインドから渡ってきた宗教団体の、
もしかしてシアトルとかのやつ？
いや、オクラホマ？
オクラホマ？
なんかにもう村全部そ買っちゃうかなんかした。
なんかそれあれじゃない？村を乗っ取るために、選挙権をゲットするために、アメリカ中のホームレスをバスで呼んできたとかいう話じゃなかったっけ？そういうんじゃなかった？
それはしてなかったんだけど、オレゴンだ。カルト集団を率いるインド人グルがオレゴンの荒野に理想郷を建設、地元住民との摩擦から衝撃のスキャンダルまで。
それ今にそういうバスでホームレス呼び寄せがある。それ本当の話だよね。
本当の話、
そう、なんか、で大量にホームレス、要はアメリカの国籍があって選挙ができるホームレスをバスで呼びつけて全員に投票させるみたいな。
へー。
インド人
ネタバレしちゃっていいの？
いや、多分、ね、それはね、ワンオフターエピソードで多分もっと全体としてすごいって話なんだよね。
そうか。
そう、なんかすごいの。それでそれは必ず見てると眠くなって寝るってい
いね、いいね。なんか最近私ルシファーがそれ、なんかもう一度見たエピソードだから、ぼーっとして見てるうちに眠くなるっていう。じゃあちょっと誰か win and lose、 いきなり。じゃあ私が lose、 ちょっと win は思い出せないんだけど、 lose いっちゃおうかな。
はい、
Facebook の木曜の発表、それに、Facebook という会社名をメタにするっていうので、Facebook の建物の看板も全部その日に入れ替えたっていう、全部メタにしたんだけど、なんかそれにまつわるインタビューっていうのをマーク・ザッカーバーグが受けてて、どうして名前、ラバさん、こんにちは。
こんにちは。
そう、でなんかFacebook の名前を変えたのはどうしてですかってマーク・ザッカーバーグが聞かれて、会社がやっているいろんな事業のうちの一ブランドである Facebook と同じ名前であることで、コンフュージョンとアークワッドネスがありましたって言ってるのね。でなんだけど、オキュラスってこれからメタになるんだよね。オキュラスクエストはメタクエストっていう名前になって、オキュラスラインが全部メタっていう名前になるわけ。じゃあまた一事業であるオキュラスをメタにしたら、それとまた会社名が一緒になっちゃうじゃんっていうことじゃない、ってことは、つまり Facebook がawkward だったって言ってると、Facebook と一緒の名前になりたくないって言ってるのとほとんど同時じゃんとか思って、なんかこれはついうっかり、口が滑ったのか、なんかやっぱりマーク・ザッカーは僕もフェイスブック恥ずかしいと思ってたんだなって思ったっていう。
オキュラスの名前がなくなるっていうのを聞いたときに、大きな会社が買収したサービスとかハードとか名前が変わるじゃないですか。その名前が変わると途端に悪くなるっていう、こう前例しか見たことがなくて、これもそうなんのかなっていうのをね、ちょっと脳裏をよぎりましたね。なんかスカイプとかも名前は変わってないけど、マイクロソフトとかで変わられてどんどんこんなくなっていくみたいな、買収してよくなった試しがないなという。
でもオキュラスはね、Facebook 今までも1万人人員投下して毎年なんか何千億円だか1兆円だかかけて開発をしてますみたいなすごい話なので、はあるが、なんかやればやるほどおっさんとおばさんのおもちゃになっていく気がしないでもないっていう。
そうそう、ちかさんがそれなんかソーシャルに書いてたじゃん。そういえばと思って、あの、うん、うちは旦那がオキュラスっていうか、うん、あの VR ハマってて、でそれの影響を受けて日本の甥っ子が使い出したと、うん、で甥っ子はまあ高校生なんだけれど、うん、その甥っ子が、VR チャット上で一緒になんかラジオ体操やったりとかなんかしてるんだけど、そのいる人たちはみんなおっさんなんだってやっぱり。VR 空間おっさんばっかりだって言ってた。確か
そうだ。でも
マジ？
でも前後広いよね。めっちゃ若いか、うん、おじさんおばさんかで、あんまり真ん中いないような感じ。
なんか私の周り の VR チャットコミュニティとか、 あそこは20代とか10代とかと、まあそうですね、40代とかの人たちと結構ぐちゃっとして、アバターだから人、うん、の年齢とかもそんなに関係なくっていう、
確かに
いろんなコミュニティがあるって聞きましたよね。
なんかね、すごいこう、あの男性でもアバター女性とかで現れたりするから、なんか脳が、うん、なんか混乱するんだよね。で、美しい女の人のアバターできて、うん、おじさんの声だから。
そうあれ、男の人はなんでなんでしょうね、美少女アバター
にする
の
は。
なんか、慣れない願望とか、そういうのよく言われるけど、本当にみんなそうで、本当美少女。
なんかさ、ほら、ベイエリアってゲイの方が多いじゃない、でサンフランシスコとかね。ですごい私がね衝撃を受けるのは、そっくりなカップルっていうのをね結構見かけるのよ。なんていうの、もう瓜二つで、ファッションも全く一緒、髪型もひげも全部一緒みたいな、この人たち双子なのかな。でも手つないでるからカップルなんだろうなみたいなのを時々見かけるわけ。で一度あまりに不思議だったのが、で昔10年ぐらい前にブログで聞いてみたことがあるわけ。どうしてゲイの人カップルは異常に似た双子みたいな人がいるんでしょうかって聞いたら、多分ゲイの方からお返事があって、なるほどねって思ったのは、要は好みのタイプってありますよねって。いや、それはあるね、あるね。でもゲイの場合、自分も好みのタイプに近づけたいと思うと、もちろん。だから、自分も、その自分が好みのタイプに自分を近づける過程において、その相手と自分が同じになっちゃうっていうのがよくあるんです、わははって書いてあったのね。だから、なんか男性はその好みのタイプに対するこう憧れが強いんじゃない、女性より。
よく
わかんないけど。
なるほどね。うん、
なんかヘミングウェイの彼女っていうのが昔一人、なんかヘミングウェイは浮気いっぱいしてて、でも一応コアの彼女っていうのがいたんだけど、その彼女がだんだんヘミングウェイに似てきちゃって、でそのうちヘミングウェイの愛人に手を出そうとしたとかいう彼女がいたらしいんだけど、いやそういうたまに女性でも好みのタイプに自分もなりたいっていう人はごくまれにだからいるらしいっていう。
なんか今の話聞いててちょっとくだらないですけど、なんだっけ、日本語でアブって言うんでしたっけ、擬態だっけ、なんか忘れちゃったけど、蜂じゃないのに蜂のみたいになっちゃったっていう昆虫。
アブ、
うん、うん、蜂そっくりのとか、なんかアマゾンとか行くとそういう、君蝶々じゃないのに蝶々みたいな格好してみたいな、そういう人たちってなんかいっぱいいるっていうのを思い出して
る。そうなの。
そう、ヘビ、昆虫がヘビの真似をしたりとか、なんかよくわかんないけど、
それって海の中もそうなの。ダイビングにインドネシアとか行くと、なんかお前本当かみたいな生き物がいっぱいいるわけ。なんかで例えば、ウミウシと、シーキューカンバーって何て言うんだっけな、
ナマコ？
ナマコ。
ナマコ。
ナマコとウミウシって別の種別なんだよね。種として違うわけ。なんか人間とゴリラみたいに違うわけ。もっと違うかもしれない。うん、だけど、全く同じ柄のものっていっぱいいるわけ。全然種が違うのに。でそれもすごい変わった柄、ピカチュウみたいだったりとか、まあ、ピカチュウは一緒に
してる。ああ、かわいい。もうね、ウミウシ見てたら飽きないの。
そう、ウミウシを、ね、写真に撮る。そう、なんかね、私のダイビングの多くの目的はウミウシの写真を撮ることだったんだけど、
本当に
でダイビングから帰ってくるとしばらくの間陸上でもナメクジ調のものを常に見てるってことに気づいて、なんか あそこにウミウシがいるとか思うけどナメクジだみたいなことがすごい多発するんだけど、うん、海の中で
ウミウシの写真集出てるよね。
出てる出てる。ものすごいいっぱいいるじゃ、うん、いるじゃない、うん、なんか本当ピカチュウそっくりなのとかいるのね、
う
ん、
もうね見てたらね本当飽きないのウミウシ
なんだけど、うん、ウミウシとかナマコとかあのサンゴって、うん、全部一度に産卵するの。
お
う。でそういう産卵が見られる場所っていうのがカリブにあるんだけど、そのなんだっけな、1年のうちのスーパームフルムーンだかなんか、そ満月の3日後とかなんかそういう、こう産卵する日が決まってるのね。で、うん、その時に言ってたことがあるんだけど、なんか見てると全員が同時にふよふよふよふよと、そうそうそう、こういうのこういうの。で、
すごい、
この角があるのがウミウシなのね。この2つ角があるでしょ、うん、ちょんちょんって。でこの角がないとクラゲだ、クラゲじゃないや、ナマコだ、
ね、ナマコ、
なるほど、
ね、で集まる動物の群れよく捕まえました。あ、そうか、きれいきれ
い。でこれらとプラス、サンゴが同時に全員が精子を出してるわけ。ふよふよふよふよって白い雲みたいになるのね、その日は。で全員がその産卵するって言うんだけど、でもよく考えるとさ、全然違う種類の生き物なのにどうして同時に産卵するんだって思わない？サンゴとウミウシとかさ。
でそれってなんか月の状態で、
そう
満月とか、
満月なんか、なんとか満月の 何日後みたいな、1年に1回だか2回だかある日に全員が一度に産卵するのね。で私の仮説はここで混じってるっていうこの時間違えましたっていうのがいっぱい起こってる。
それで似ちゃうってやつ
そうそんなこと言ってる人誰一人いないんで信じないでほしいんだけど、
でも昔そうだったかもしれないですよ。
そう、うん、なんかついうっかりなんか1億回に1回ぐらい間違いが生じて同じ柄が広まっていくみたいな、
どっかでその交尾した何世代前かなんかにあったのかもしれないですね。
でもそれ実はね、そういう学説がすでにあって、うん、なんかバクテリアがあの新しい遺伝子を種を超えて媒介していくっていうメカニズムが実際あると。だから進化っていうのは網目状に起こるっていうのが最近のここ20年ぐらいの、なんか私たちが高校で学んだことはすべて間違っていましたシリーズの一つなんだけど、うん、なんか進化っていうのはあのなんていうの、枝分かれしていくんじゃなくて網目状になっていて、1種類が新しい有利な性質を獲得するとそれがバクテリア経由で他にどんどん広まっていく、あウイルス経由か、なんかそういうのがあった、うん、まあ、もとい Facebook は Facebook が恥ずかしいと思っていたっていうのがルースです。
あ、ヨコさんだ、
ヨコさんも来た。
というわけでウィンはすっかり忘れてしまったので誰かお願いします。
あの、私ですね、あこんにちは。私あのウィンとルーズの前にですね、あのイギリス在住の方たちにちょっと質問があるんですけど、
どうぞ。
マコジットの記者会見の件についてどう思いましたかっていう感想が聞きたいんだけど。
私あんまりマコさんは追ってないんですけど、個人的に。ですごい炎上するじゃないですか、マコさん日本では何をしても言ってもって、うん、私若い2人の恋愛そっとしといてあげようよってずっと思ってるんで、心ではなんでそんなに叩くんだとか炎上するんだって。だからまあそんな完璧な男の人じゃないとか、みんなこうすごい欠点見つけて王室には ふさわしくないって言ってもういいじゃんってだんだんなってきて、私どんな相手でもみたいな、どうせ外出ていくんだからって感じで、私はだからそっとしといてあげようよって感じだから。で相当炎上したから、相当炎上した被害者になった人ってめちゃめちゃこうハリネズミのように殻ができちゃうから、逃げの体制のその記者会見みたいになっちゃうんだろうと私は思うから、そのままだなと思ってるんですけど、これ私個人の意見なんで、だからもう終わったらみんな忘れるからいいかなと思って、あんなもんかなって感じなんですけど、かわいそうって私ちょっと思ってます、なんとなく、うん、もう、
私はもうめっちゃウェルダンですね。もう逃げろーみたいな感じですね。
逃げろか。なんかさ、なんか私のなんかツイッターとあの、鍵アカツイッター友達のコメント見てると、海外アメリカに住んでる日本人はほぼ全員がラバさんとヨコさんと同じ意見で、
そうそうそうそう、
日本に住んでる人はでもやっぱりあれはひどいやっちゃうみたいなことを、
日本にいるとみんなね、ちょっと攻撃的な感じの、
いや、
ね、
全然
そうでもない、
全然ですよ。フェイスブックだと誰もみんな応援、
まあ、そうなんだ。
もう普通にラバさん言ったみたいに好きにすればいいと思うし、海外に行くのもいいし、彼女の選択だし、どうぞもう自由に強く生きてねって思うんですよね。で、あのデモしてる人までいたんですよ、
うん、いたいた。
何を考えてんだって思うし、まあ、小室さんを叩く人はいますけど、眞子さん叩くっていうか、なんかあの小室さんと、まあ、しかもそれも彼自身のね問題というよりはちょっと降ってかかったところあるじゃないですか、うん、それでうんっていう人はいますけど、でもなんか表立ってそんなに叩いてるとかっていうのはそんなに周りにはいないですけどね、うん、
あまあでもね、だからね、
いいネタって感じ、
ワクチンと同じ、ワクチンと、
うん
うん、いや叩いてる人が少数いるんだろう、
前も言ったけど、多分もうなんか組織的になんかもうこのヤフコメ専門隊みたいな人がいるんじゃないですか。
いるんじゃないですかね。
絶対いるいる。
だからなんかとかって言いますもんね、ああいうのって。
うん、でさ、なんかロシアはセントペテルスブルクかなんかにそういうオフィスビルがあって、みんな通勤してその中でネガコメを書き続けてる人たちがいるらしいんだけど、きっとなんかアジアのどこかにそういうオフィスがあって、みんな通勤してしょうがねえなとか言いながらいっぱい何かを書いているんじゃないかと私は疑っている。
素晴らしいですよ。ニューヨークの関さんはいないのか。ニューヨークの人もぜひ仲良くしてあげてほしい。
ね、
そうだ、平野さん、ニューヨーク行くから、
そうそう、あぜひぜひ優しい。
ニューヨークで、そう、ミツアーで会うかもしれないから。ミ
ツアー、なるほど。どこに住んでんだろう。シティに住んでんのかな、うん、
ウェルカムしてあげてください。
ねえ、ローは、ローあ、違う、イースト、普通で考えるとイーストサイドの、あの、国連とか、外交官がいっぱい住んでるあたりとかが警備が楽なんじゃないかなって私は個人的には思ってるんですが、もしかしたら郊外かも、ウェストチェスターとか、
ウェストチェスターかとか、まあ、どっちしてもニューヨークで生きていくって結構大変なんで
ね、大変ですよね。でもセレブたくさんいるから、うん、あのいろいろ気楽なんだと思うんですけど、
いやいや本当にぜひぜひ頑張ってほしいですよね。なんか、ね、私に役に立てることからぜひぜひ
本当ですよね
本当がたくましく生きてほしいから。
でルーズはですね、あのちょっと2週間ぐらい前なんですけど、あの車ちょっとぶつけてしまったのがルーズで、もうずっとそれから悲しくてしょうがないです。
あ、なんでぶつけちゃったの？
駐車場からバックアップしたときに同時にバックアップしてた車とガチンコしちゃったんだけど、
あの、
うん、でね、あれ、私ね、あのしばらくそういうことなかったんですよ。で一時すっごいそういう事故が、その全部みんなそういうバックアップした時の事故だったんだけど、一時すごいのがそれが続発した時期があって、でそれがあのガンだってまだ気がつかなくて、体調ずっと悪くて疲れ果てていって、うん、でなんか注意散漫になってて、なんかやけにそういうぶつける事故が多かった時期っていうのがあって、たんですよね。でなんかその時のことがちょっとフラッシュバックしてきちゃって、それがすごく嫌、あの事故したそのそれ自体よりも。で事故そのものはねあの、結構ね、フォスターシティっていうこの辺で言うと、フォスあのなんていうの、あのこの近くの町なんですけど、あの人がすごい多い日だったのね、なんか週末で。でなんかそこでフェスティバルみたいな近くでやってて、人がたくさん歩いてて、たくさん車がいてっていう状態の駐車場だった。でそういう中で運転するっていうのはすごい久しぶりだったので、なんか人に気を取られて多分ちょっとうっかりやってしまったんじゃないかと思うんだけど、だから慣れてないっていうのあると思うんだけど、ちょっとそのまた体調が悪くなったんじゃないかっていう嫌な感じがこうもよもよってしてきたのが、あの嫌な感じでした。あのダメージそのものは大したことないんだけど、ちょっとあのバンパーかすったぐらいなんだけど、うん、それがルーズでした。
ちなみにバンパー直すなら、あのなんていうの、家までやってきてチャチャチャってやってくれる人でいい人がいるので、必要なら言ってください。うちも、私もまさにそれをターゲットの駐車場で最近やってしまい、向こうがぶつかってきたんだけど、うん、なんかザザザザってバンパーなんだけどすられちゃって、結構幅50センチぐらいザザザっていっちゃったんだけど、 でその人を頼むとですね、家まで来てちゃっちゃかちゃってやって完璧には治んないけどほぼ OK みたいなのがなんかこう2、300ドルでやってくれるみたいな感じ。
おすごいね。今回はねあの後ろ側のブレーキランプのところがバックライトが割れちゃってるのでそれを直さないといけないから、それはやっぱりちょっとショップに持ってかないとダメなんだけど、そうだ、ね、でした。
気をつけて、
うん、気をつけます。
なんかでも怪我をしない事故はいい事故だよ。
そうなんだといいんだけどね。
私はいやだけど自分がするとそう思う。あ、誰も怪我人がいない事故はいい事故だと思うようにして
まあだけどその体調がね悪くなる兆候じゃなければいいなという、そこだけをもうちょっと心に。
私体調いい時バンバンそれやるから。で多分人も後ろバックの事故多いんだよ誰でも結構。
おまあね、それは多いよね、うん、
めちゃくちゃ多い。
そう、自動運転よりもバックしなくていい車作ってほしいよね。
思うわ、急にこっち向いてるとか、ね、そう急にバックするときにはなんか反対向いてるとか
そうそう、なんか前後こうやって乗り換えるとこっちが前になるとかさ
とにかくバックアップしなくていい。あれ後ろのカメラを見てれば割とそれは
見てたんです。それでもダメだった。
ダメだった。
うん、なんでそうなったのか。
向こうも来ちゃったからか。
うんうん、そうそう。であるいはもしかしたらちょっと注意が散漫になっちゃうのかもしれないけど、うん、バックカメラ見ながら下がってたんだけどね、分かんない、うん、どうしてか。
バックカメラもあるし死角があるから、
あるね。
バックカメラだけでもダメなんだよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、両方見ないと。
そう、うん、だからすごいバックやっぱり難しいです。
難しい、
うん、難しい。いつもなんか漢字がわからない、
うん、
そう
でした。
うん、
そういえば私もじゃあウィーン思い出した。先に言っとく。オキュラスのスーパーナチュラル、何度も言っているエクササイズアプリ。なんか、うん、右手と左手に白いバットと黒いバットを持ってやってくる球を殴るっていうゲームっていうかエクササイズだったんだけど、2日ぐらい前にボクシングっていうのが加わってやってくる丸い的を両手の違うグラブをグローブをした手でひたすら殴り続けるっていうのが加わって、で結構それはなんか慣れてないせいか運動レベルが高いということになりましたっていうのが。
お
お、ウィンですね。
違う筋肉を使うと。
そうそうそうそうそうそう、うん、あとなんか素早く引き戻さないと次に間に合わないっていう動き、確かに、ね、動きで、
うん、
こう引っ張るの。でも何度か自分で自分 の, 頭を殴ってしまったっていう。何かこうアッパーを打つ時ってこういう風に打たないと点が何て言うの、自分の方に拳を向けて上に振り上げないと点がつかない感じなのね。でもそれを思いっきりやると手に持っているコントローラーと頭につけているオキュラスがぶつかる。ゴーンとか言って、おーとか言って。自分で自分を殴ってどうするみたいな感じになってますが、新しいエクササイズが加わりました。何を宣伝してるんだ私
メタの宣伝、
メタクエストスーパーナチュラル、はい、じゃあ次の方。
全然これ4人までしか止まらないんですけど、
そこは大丈夫です。
大丈夫、 OK、
大丈夫。ただベッドが4つしかないのね。で、だから4人になってるけど、お布団敷けばもっと寝られるから大丈夫、
OK、です、
うん。
安い。
5人家族です。
めっちゃ安い。
いますよね。
ちょっとびっくりする。
全然平気です。とにかく広いから、日本の家にしては割と広いので、うん、大丈夫です。
そうですね、大きいですよね。
うん、
私行きます。
はい、
はい、ルースはちょっとキモいおじさんのキモいネタなんですけど、19歳の娘になんか日本語圏で育ってないから、あんまり日本語上手じゃないんですけど、まあでも比較的日本語できるんですけど、こういうことを言われてしまいました。だからパパがこういうことを言うとブルブルしちゃう。
ダディジョークで気も悪るっていうことですか？
そうそうそう、気も悪るとかそういうことは知らないからブルブルしちゃって、要するに寒気を
そういう意味
そういう意味
そうそうそう、なんかね、
そんな意味に取れるよね
そうそう、私ね、多分日本人の男性の中でもそのよりそう中性男性女性っていうスペクトラムで見ると、私どっちかというと中性か女性に近いんですよね。で、なんかまたこれキモいネタなんですけど、ちっちゃい頃、今でも思い出すんですけど、何歳ぐらいかな、5歳か6歳ぐらいの頃かな、うん、団地に住んでいて、でその団地の中にちゃんとこの子どものコミュニティがあって、男の子女の子を混じってるんですけど、でみんな結構仲良かったんですけど、ですごいはっきり覚えてるのは、その5歳かそのくらいの時に、そのなんか誰かと遊びたくって、誰かと遊ぼってそのお友達のとこ行ったんですけど、その相手のお友達っていうのが女の子で、何をして遊ぼって言ったかっていうと、おままごとをして遊ぼって言ったっていう、そういう人なんですね、私。だからどっちかというと、それ で今振り返ってみると、料理とかもすごく憧れてて、で今大人になって料理堂々とできるようになってるし、それ自体がそのなんかその昔の観念でいうその女性的とかってのないではないんですけど、どっちでも、何が言いたかったかというと、その私がそのうち子供3人ゼミ女の子なんで、そのでかつ私がもともと中性な人だから、なんか喋り方とかってのはどっちかっていうと女性っぽく話をしてしまって、家族の中 でそれをやったら、その19歳の娘にブルブルしちゃうっていうふうに言われたっていう
表現が可愛いよ、ブルブルしちゃう、新しいかも、
そう、まあ、
一応褒めてるように思っちゃうよね
キモいってことなんですけど、それを初めて言われて、まあ、娘がだいぶその男の人はこうあるべきだっていうか、そう生理的に男の人はこういうなんか側面を持っててほしいっていうのが生まれてきたっていうことなんだろうなっていうんで、まあ、それはそれはいいことなんですけど、まあ、ちょっと改めようかなと。
改めちゃうの
いいじゃないですか、そのままで。
ブルブルしちゃうって言われた時のセリフは何だったんですか？
私なんて言ったかな、うん、あ、そうっていうふうに言っただけなんですけど、ブルブルしちゃう。
でも
いや、ブルブルしない。
それは普通の人でも言うぐらいのセリフなんで、よっぽどって言うんならともかくそれぐらいではって思うんですけど。
でも私5年ぐらいティーネイジャーの頃って父親と喋んなかった気がするので、もう喋っ多分日本のお父さんってそんな感じじゃないかと思うんですけど。
もっと前に。キモいとかいろいろ
言い出すよね、女の子。
全然大丈夫だと思います
、うん、で生物学的には正しい方向らしいですよね。もう父親の匂いが嫌だとか、
肉
が嫌いだとか、ゾッとするとか、生理的に受け付けないのは近親相関を避けるようにできてるらしいから。
なるほど、なるほど。でもズームだと別に近親相関も減ったくもないじゃないですか
そうですね。
あ、まあでもやっぱりそうなんでしょ、母親が息子のことくせえと思うのと同じですよね。異性の親子っていうのはうまくその反発するようにできてるらしいので、
うんうん、そうだ
と思う。でもなんかやっぱりこう双子ですごく、私はその中性だっていう話ですけど、双子で最初の1年間ってやっぱりすごい本当に大変だったんですね。で、うん、わーとか泣い、2人とも泣い、同時に泣いてて、そのなんか自分でそのなんで自分におっぱいを出せないんだっていう、それをすごく悔しく思ったことがありますその時は本当男、私は生理的に男性だけど、でも本当に女性化してたと思いますよね。なんか心とかホルモンも少し女性ホルモン出してたと思う
優しいんだと思う
優しいんだね、
単に優しいんだと思う、すごく、
うんいや
優しい性格だった
。それがまあ多分その自分の中性な部分をもっとなんつうのエンハンスしたって、それが前2年ぐらい続いたから、だからまあ私はそういう人なん ていうのは割り切ればいいんですけど、まあ、でも結構初めて生まれて初めてブルブルしちゃうって言われたんで、
パパブルブルしちゃった言われて、
結構
言われて
ちょっと悲しいです、はい。それがルーズで、ウィンは何だろうな、いやウィンでもルーズでもないんですけど、さっきのその Facebook のメタっていうのはその何ですかね、 Facebook、 実は Facebook、 マーク・ズッカーバーグも Facebook っていう名前を恥ずかしいと思い始めてたっていうのもそうだし、あとそのなんだっけな、ベン・トンプソンっていう人のインタビューに、マーク・ズッカーバーグ、ベン・トンプソンっていうのはフリーランスの、業界ウォッチャーの E メールニュースレターを出してる、まあ、あのこっちっていうか英語圏ではものすごく人気、最近は人気のある人なんですけど、その人のインタビューにあの Facebook の CEO が応じたみたいな。で結構 Facebook っていうかメタ、今の会社の名前メタだけど、あのディスパレットっていうか慌ててるんですよね、きっとね。なんか、うん、まあ、株ももちろん暴落しているし、いや、まあ、それが、なんですかね、私はあの、Facebook って会社は別に好きな会社じゃないんですけど、まあ、でもあの、メタって会社は好きな会社でもないんですけど、あ、ただ彼らのやってる大切な役割っていうのも分かってるんで、あの、なんですかね、B2C とかのビジネスやってる人たちは、なんか Facebook あるいはスラッシュメタっていう会社がなければやっていけないと思うので、そういう役割は分かるんですけど、まあ、ちょっとそういう慌ててるところがちょっと、ちょっとポジティブに思いましたね。
ベン・トンプソンのインタビューは何？エクスポーネントのエピソードで載ってたのじゃなくて、
ストラテチュリーの方で。
あ、はいはい、
フリーであの公開されてますので、皆さん見れますよ。
うん、
はい、結構あそこに出てくるっていうのはショックでしたね。
確かに。意外性が高いが、
そうですよね。
あ、本当だ、あったあった、見つかった。
うん、まあ
後で聞く。
そうね、価値あるインタビューだと思うんで、おすすめです。で、本当のウィンは、まあ、またこれもポッドキャストのネタなんですけど、いや別にすごい大きなウィンでもないんですけど、あの私あのアメリカのそのなんですかね、ビジネスオーナーというか。の人たち、ビジネス界の人たちです、好きな人の一人でジェイソン・フリートとデイビッド・ハインマイヤー・ハンソンっていう、今ベースキャンプっていうちっちゃな会社を運営している人たち、あの人たちが好きなんですけど、そこの、うん、その人たちが最近やってるポッドキャストで、うん、リワーク・ポッドキャストってのがあって、リワークっていう本を今から多分8年か9年ぐらい前に、彼らが出版して、でそれについてもう一回語り直すというなんか変なポッドキャストなんですけど、その中の一番レイテストエピソードって Make a Dent in the Universe っていうエピソードがあって、これはとてもなんか私が好きなあの通話でした。でっていうのは何ですかね、 Make a Dent in the Universe、 日本語で何て言えばいいんですかね、難しいですね、訳が。なんか言うと、世の中にちょっとした影響を与えるみたいな、まあ、そういう役ですか。そういうことをみんなでやろうよっていうような、みんなでやろうよっていうような、そういう励ましのエピソードとて、で、まあ、そこで出てくるいろんな話っていうのがすごく、あの私の何ですかね、人格にすごくこう共鳴する話で、とても良かったんで、それが聞けて良かったなって感じですね。で、この2人には1回2人同時に会ったことなんですけど、あのなんですか、ジェイソン・フリードっていう人は、とっても、いや私が一言なんですかね、自己紹介に自分はこういうことやってるんだって一言言ったら、その一言だけでなんていうか、私がやってることをすぐに見抜いて、それはすごく大事なことだって言って褒めてくれたっていう、なんかすごく賢い人で、あのまあ結構その時感動した覚えがあるんですけど、 まあ、これちょっとこのエピソードで話聞けて少しちょっと魂がこう元気になるっていうのがそれがちょっとしたらあのいいでした。まずこれで聞きましょう。
リワークっていうやつ。
はい。
リワークポッドキャストで見つかりました。
はい。
聞いてみます。
聞いてみます。
あ、割と新しいんだ、ポッドキャスト。
うん、
あ、でもなんかシーズン、
なんかあれですよね、シーズン2だ。そう、なんかあれですよね、
リワーク。
リワーク、ちょっと映らないが。なんかモザイクがかかっちゃうっていうだけど、なんか日本のポルノなのかみたいな感じだけど、リワークという本です。
見えた。
顔に近づければいいんだ。
うん、なんかそのあれさっきのベン・トンプソンも最近なんだっけあの人にどっちだっけな、エクスポーネントっていうポッドキャストで言ってたけど、あ、なんかもう最近テック業界ってもうつまんないよねみたいな。なんかもう起きてることってのが、まあ、今までそう自分たちで考えてきたことが全部説明できちゃって、なんかもうつまんないじゃんっていうそういうくだりがあったんですけど、なんかそのまあそういうテックジャイアントの人たちが要するに結構ものすごい影響力を持ってて、そのメタって会社もそうだし、アップルって会社もそうだし、アマゾンって会社もそうだし、グーグルって会社もそうだし、ネットフリックスって会社もそうだし、あのいろいろその巨大な企業があって、でなんかそこでなんかこう面白いこととか、なんか新しいこと、あるいはその人間を深めることとか、なんかそういう本物なものとか、そういうことがなんていうかどんどんの価値っていうのがどんどん相対的に下がってきてるっていうことを、まあ、いやそんなことはないよっていうんで、ちっちゃくてもいいからちょっとみんなちょっとしたことやってみようよみたいな、そういう感じの人たちなんですね。で、リワークっていう本もまあそういう、なんですかね、メインストリームじゃないんだけど、ちょっとまあなんか、いやその、まあ、イタリアンレストランでも別にいいじゃないか、別に Facebook を作らなくてもいいじゃないかみたいな、そういう感じの。アントレプルーナーっていうかな、なんていうんですかね、スモールビジネスっていうのをその称える人たちなんですね。で、私そういうのを、さっきまあクリエイターコミュニティとかいろいろ言葉、名前ついてますけど、まあそういうの大ファンなので、いやとても嬉しかったって話。うん、
じゃあ次の方。
じゃあ私行きましょうか。グリーンは、先週私パソコンがちょっと壊れてすぐに買いに行ったって言ってたと思うんですけど、結局戻ったら慌てて買いに行ってすぐ買ってもう持って帰ってきたらちょうど直ってた、パソコンがなんか動いたって言って、でちょうど同じ時に車も調子悪くて、なんか電化製品はあれって一つ悪くなると全部悪くなるじゃないですか。で車検は今週のその火曜日に出したんですけども、絶対に車検通らない自信があって、あるいは通らなかったら修理をしなくちゃいけない、あるいは下手したらもうダメで車を買い替えないといけないから、出費としてもなんか今車買い替え嫌だなと思ってて、そしたらあっさり車検が通ったのが運、ウィンなんですけど、あっさり通ってあっさり持ってきて通ったよって言って、でも私絶対にね運転するときに本当変な音が鳴るような気がしてって言って、すごいこれ絶対悪いと思ってるから、車検通ったって言ってもちょっと自分の中でちょっと信じられて、え悪いとこないって言って、いやあるでしょとか言って、いや普通に通ったけどって言って、でその車を持っていったわけじゃなくて、知人の彼氏に頼んだもんだからわざわざ取りに来てもらって、で持って行ってもらって、また持ってきてもらって、その家が遠いから1時間は運転してるんですよ。だから彼も運転したから、私の車の運転するときに変な音になるからよく聞いてとか言って言ってたんですけど、あっさり通って、 でもなんとなくそれ自分私が信じられなくて、いやいやもうそういえばもうすぐサービスじゃない、サービスとかした方がいいんじゃない、ちょっと悪いとこ直しといてくれ、途中で止まると困るんじゃないって言ったら、悪いとこないのになんでそんなに直したがるんだとか言われて、いや変な音聞こえなかったって言ったら、もうそのそれはもう君の心のメンタルの問題だと思うって言われてみたいな。でいや車が問題なかったのよくなかったんですけど、そうなの、あとこれは大丈夫と思えば大丈夫なのこの車って感じで、一応パソコンも直っており、一応のあの車も何の問題もなく、でそしてメンタルな私はそのホルモン治療が今2週目に入ってめちゃめちゃ元気になってきて、でなんかいきなりあのモコさんが前言ってたバラ色、本当 V の字になって戻ってきて、なんか元気 でそれはどこで感じる、前もこさんが始めた時に自分で女を感じるって言ったんですけど、もう女を感じるほどその男前も見ないしあれなんですけど、私ポケモン GO やってるって言ったじゃないですか。でポケモンやってたら、うん、もういい年だから別にモンスターに興味もないし、ちょっと強そうなポケモン、可愛いポケモン、おしゃれなポケモンってあるんですけど、この前捕まえたピカチュウがあまりに可愛くてキュンキュンなってて、ちょっとみんなにすみません見せたんで、これ私のホルモンのせいなの？ピカチュウに
違うピカチュウがいるわけ？
に燃えてて、あまりの可愛さに私ちょっと画面共有
かなんかあんの？
全然意味わかんない、
よくわかんないけ
ど、どうですか？
おかしい、なんか聞きすぎてるじゃないですか。かわいい、かわいい、
かわいい、かわいい、
かわいい、これのあまりの可愛さに私気にそうになって、待ち受け画面にしようとか思ってるんですよ。で、いやあまりに可愛いからこれ見てはニヤニヤしてるんだけど、私これホルモンのせいって母性本能がくすぐられるからとか言ってキュンキュン着てて、
ちなみにハロウィンの装束を着てる、
そうなんです、これ2019年、2020年のハロウィンのイベントポケモンらしいんですけど、偶然に最近手に入って、これ見たら私も胸キュンすぎてうわってなっちゃって、私ピカチュウそれまで全然興味なかったのに、かわいいってなっててなんかで私これ頭おかしいけど、一応車よしパソコンよしメンタルよしピカチュウかわいいっていうのがウィンです、一応頭おかしいんですけど、これ
ラムさん言っていい、ラムさん言っていい、多分ホルモンのせい、
ホルモンのホルモン
すいません、これ画面共有ってどうやって切るんですか、
これはない、
もう一回、あ、
停止された、
うん、
うん、でした、そう、すごい、今ちょっとそれで夢中になってます。で、ルーズは、あの、ルーズは、そのポケモン GO に夢中になってるので、めっちゃ時間がなくなってきたっていうので、なんかすごいくだらないことを自分でしてるなと思いながら、あの、それがちょっと、まあ、あの、小さなルーズですかねっていう感じです。
ラバさん、見えるかな、うん、なんか、
あ、見える見える、
こんなあのピカチュウのフェルトアイテムを自分で作ってしまったという、ね、でも
それかわい
い、いや私今ならそれ買うわ、
それはかわいい、
何ですか、ピカさんが作ったの、
作ったの、なんかあの羊毛をなんか針みたいので、うん、シャカシャカ刺してるといいだんだんフェルトになるっていう細工があるわけ、
めっちゃ欲しいそれ
それであのでも尻尾を作るのが大変なので尻尾はないっていうね、
かわいい、めっちゃかわいい、
かわいい、かわいい、
それかわいい、
もうね手芸好きなんだよね、実は、実はっていうか、
すごい
昔から、
今なんかそんなの見ると今胸キュンキュン
してる、キュンって
わかんない、キュンキュンみんなに可愛くないとか言って見せてるんですけど、なんか、いや可愛いけどとか言われて、
キュンキュンするほどじゃないみたいな、い
なんでそんな燃えてるんかわかんないって、私もわかんないって
感じ、めちゃめちゃ聞いてる
のね、ホルモンのせい、
ホルモンのせいです、
でもぜひスコッチシュール手に入れてそれで作ってください、フェルトで
フェルトで、ラボさん、
ホルモンって女性ホルモンなんですか？
そう、女性ホルモン2種類入れるんですよ。
え、じゃ他人の赤ちゃんとかは？
かわいいと思う。でもまだ見てないの。周りに赤ちゃんが一人もいなくて、誰もいなくて。
だからピカチュウになっちゃう。
かわいいのがピカチュウだっただけで、もしかしたら赤ちゃん見たらキュンとするのかもしれません。
でも私なんか YouTube とかさ、インスタとかでよその赤ちゃんみたいに
言ってちょいと。だから私女性ホルモンってあのその母性本能よりはなんか恋をしちゃうとかおもっと女女すると思ってたから、でも周りに男性もいなければ赤ちゃんもいないからピカチュウなんだなって
行き場がないオキシトン氏みたいな。
そうそう、ただ
それが一気にドーンとそっちに向かったのね。
トラブル起こらないけど多分他人から見たらバカだな。
いやいやいやいや。
そう、
幸せで良いと思います。
ありがとうございます。すいません、以上です。次の方どうぞ。
じゃあささやかな幸せシリーズを私いきます。今週はウィンよりささやかな幸せシリーズがあって、
はい、
季節が移り変わってきたっていうのをすごい感じる1週間で、一気に寒くなったんですよね、 東京とか日本とか、うん、で本当にヒートテック、この秋初出動みたいな時があったりとか、あと季節が移り変わるのって日没の時間ですごい感じたりするじゃないですか。でそれが今5時より早くなってきたんですよね。でそれがあの天気アプリとかを見ると今日の日没何時とか出てくるじゃないですか。あれを見るのが結構好きで、あの1日にだいたい1分から2分早くなってくるんですけど、あ5時をあの回って切ったなっていうのを見て秋から冬を感じますね。そういう季節の移り変わりを感じるのがあのすごいちょっと幸せでした。で寒い季節なんで、あの私中国茶がすごい好きなんですけど、特に台湾のお茶がすごい好きで、でうちでずっとフルリモートで仕事をしてるから、あのあだいたい寒くなんですよね。暖房つける寒さでもないし、でもちょっと冷えてくるからってもうガバガバ飲む、 1.5 リットルぐらい飲むんですけど、その中国茶が美味しい季節になってよかったなっていう、ささやかな幸せ第2弾。で
ルーズ何のお茶なの？でもそれは何のお茶？
私が飲んでるのは四季春っていう、四季、本当に季節の四季に春って書くお茶で、台湾の、なんていうの、青茶かな、青い茶っていう書くんですけど、日本茶と紅茶の間ぐらいの純発酵、半発酵のお茶なんですよね。
ああいう、美香さん、めちゃめちゃお肌が綺麗だから、そのお茶のせいかな。飲んで
る。そう、あんまりそうかな。
いや、お茶ぐらいでならない。
うん。炭？炭？
ふこさんがいい感じだ。炭か。もぐら叩きしてくれるみ
たいな。いや、お肌は多分 90% 遺伝だよね。
あ、そうか。
あ、そうなのかな。ありがとう、両親って感じですかね。
ありがとう、両親。
でも、美香ちゃんが話してるので思い出したけど、私も、うん、あの最近、韓国梨買ったらすっごい美味しくて、韓国からアメリカに輸入している梨なんだけど、なんかね、種類がね、シンゴっていう梨なのね。なんか、どういう発音か分かんないけど、シンゴ梨、馬、うん、みたいな。なんか、
和梨に近いんですか？
うん、そうそうそう、すごい、こう、和梨に近くて、で、割と大きめで、ちゃんと3つごとに、こう、硬いパッケージに入っているみたいな類のやつで、で、買って食べたら、うん、馬ーとか思って、あ、みかちゃんのこと思い出して、梨といえばみかちゃん、
世界で一番美味しいだ
もん、ね、そうまだ梨シーズン
まだあります。うん、今多分最後の最後じゃないかなと思うんですけど、
うん、新語梨、うん、3つ大きいのかって、そこまで大きくないかもしれない。どれぐらいだろうな、直径12センチぐらいのやつを3つ買って、美味しかったから6つ買ったら1回目よりは美味しくないっていう当たりがあって、ちょっとショックなんだけど、
ちょっと外れだったのかな。
一回目があまりにうまかったっていうね。梨美味しいよね。
梨美味しい。大好き。
梨ちゃん、みかちゃんの。
で、そうね。それがさやかな幸せシリーズで、ルーズは、今週プロダクトマネージャーカンファレンスっていうカンファレンスがあったんですけど、毎年やってるやつで、で、今年も全オンライン開催だったんですね。で、オンライン開催だから出れるはずなんですけど、まあ、もろもろ業務とかが重なって今年出れなかったんですよ。で、それがすごく、あの、ルーズ。結構いいお話とか聞けたり、自分の参考になったりすることもあるんで出なかったんですけど、それが出れなかった。 でもそのカンファレンスに参加するチケットに、カンファレンス後にみんなで飲み会するんですよね、オンラインの飲み会。でそのオンライン飲み会セットっていうのがついたチケットがあって、そうするとオンライン飲み会のドリンクとフードをまとめて送ってくれるんですよ。でそれがで面白そうだなと思って、それをお願いしたんですね。で当日のお昼に届いたんですけど、でそのオンライン飲みセットが意外によくできてて、今写真を、ね、撮ったので、こんな感じのが箱で届くんですね。
すごい、
9つのちっちゃい子ね、いわゆるお酒に合うあてが、これクール宅急便で届くんですよ。キムチとか、
すごい、
鴨の肉とかもあって、あとポテトサラダとか。
さすが日本だ。
でドリンクがレモンサワー、いろいろ選べるんですけど、私ビールとサワーとウーロン茶のやつにして、であと意外に美味しかったのはこの右にあるラーメン、締めのラーメンなんですけど、
締めのラーメン、
締めのラーメンです
よ。ラーメンなんだこれ。
そうそうそう、醤油ラーメンで、電子レンジで1分ぐらい温めると出来上がるってやつで、意外に美味しかったんですね。
汁もこう中に入ってるのこれ。
その中に入ってるんですよ。このままポンって入れて1分ちょっと温めてください。でこの炙り焼きしめ鯖もすごい美味しかった。レモンサワーにめちゃくちゃ合うんですよ。
こんなのさすが日本だね。
さすが日本だ。
メニュー的にはこの醤油のね、しめ物とかあるんですけど、でこのメニューの表に書いてあるオンライン飲み会のポイントみたいなのが書いてあって、これがまたすごい日本っぽいなと思ったんですよね。この入ってきた人は笑顔でお迎えしましょうと、これいいんですけど、終了後の退室は年功序列ではありません、ご自由にみたいな、ね、こういうやつとか、オンライン飲み会みんな平等とか、思ったこともなかったことが書いてあって、おお、
会話のネタまでついてるよ。
すごい。
注意
だけに困った時には
ないってすごいね。
サンプル用のお料理についてだって。
どうですかとか。
私オンラインでももちろん OK なんですけど、あれ前もこの話しました、オンラインでしたことないんですけど、
うん、
みんなやってるんですか。
楽しいですよ、
ね、やりますよ。
最初はやってたけどもうやってない。なんかみんな
まだやってる時々たまに
時々やります。私も今週久しぶりにやりました。
何を
オンライン飲み会。
オンライン飲み会、先週私はワイン飲みながら参加しました。
私は本物飲み会に変わったね、完全に。
うん、
イギリスは完全に。ミカちゃんの今見せてたそのオンライン飲み会セットのメニューのなんか注意事項に、アルハラはいけませんとかいうのがあって、なんだろうとか思って。
アルコール
なんか
ハラハラみたいな。
多分飲み物の補充はご自身のタイミングでって書いてあるんで、つまり持って飲めよとかいうのがアルハラっていうのかなって思ったんだけど。
そうだよ。
そういうこと。
そうそう、
投与はしないで、そうですね、アルハラ、そうでしょうね、アルコール、う
ん、オンラインでもやるのか、俺の酒が飲めないのかってやつ。
でも何飲んで
るの、って書いてあるぐらいだから。
ねえ、それ分かりましたって、水飲んでればいいじゃないね。
そう
ね、これは会社で上司とかに誘われるわけですか。
なんか去年のコロナ始まった時とか、オンライン飲みが流行った時とか、そういうのはあったみたいですよ。会社で上司誘われるとかっていうのはあったみたいだけど、今どうなんでしょうね。やりたい人だけでやってる気もするけど、離れてる人とか。
私も今やるのはもう日本にいる人とっていう感じ。
そんな感じですよ。
外国にいる人がいる場合だけっていう。
会えない人だけ。
あと今週からは、お店の営業時間の制限がなくなったので、今日ランチとか出たんですけど、本当に前みたいに満席でにぎわってるなっていうのは、まあ、今日お天気もすごい良かったんで、それを感じて、飲食店の人はこの光景を見たかっただろうなっていうふうに思うぐらい、本当にみんなが出ていて、ストレスも抱えつつね、我慢したと思うものもあるから、それを感じましたね。
今日の東京の発生人数は23人です。
まだ2桁なんだ。でもなんかもう1桁目の前っていうか、もう本当すごい減ったよね。すごいね、日本は。さすが、
すごいで、さすが。
イギリス5万人とかですよね。
ね、絶好調。
アメリカも10万人ぐらいじゃなかったっけ。
5万人
みたいな。でしたっけ。そうか。でも死者が少なければいい戦略でしたよね。
死者200人ぐらいですよ。
本当にめでたいです。
2人ですね、今日の死亡は。
じゃあ200人とかじゃない、多いですよ。
アメリカは感染者やっぱり9万人弱ですね。
東京だけだけどね。東京だけだけど。でももうゼロの県結構ありますね。
うん、あるよね、うんうんで。ちなみにアメリカ、死人もまだ1日2000人。
結構
でも、あれでしょ、インフルエンザでもなくなるわけでしょ。アメリカ。
インフルエンザが166人死に、
うん。でも、あれですよね、確か死因トップ2になりましたよね、コロナ。
うん、なんか、かなり上位に来ているはず。
うん、確かに。
なんか、今日、なんかを抜かしたって出てたね。1位か2位になった。
そういえばアメリカは子供5歳から11歳の子供の接種が、あれ、OK になったんだっけ、なるのかな、
なった
んだっけ、うん、ファイザーのやつ。そう。
なった。
イェーイ、ね。
でも、焼け石に水だよね。結局、なんかあまりに反ワクチンの人が多すぎるから。
なんか、うん、大人は打たないから子供に疑うってことでしょ。
そう、うん、
打っても別に安全だと思う。
でもますますあれじゃないですか、地域による格差が広がるんじゃないですか。だって親がね、打たせてくれなかった子供は打てないわけなので。
そうそうそう、うん、そうだと思います。
そう、なんか子供ほとんど死んでないんだけど、でも子供の死因のうちではかなり高いっていう、うん、まあ、そもそも子供死なないから他のことでも、
うん、
っていうことらしい。
もう一個小ネタ、陽子さん向け小ネタなんですけど、何週間か前にロングブーツ履かなくなりましたよねみたいな話したじゃないですか。もうこう、もう全然売ってないみたいな。復活してる。今見てるんですけど、街中で出てきてる、履いてるのがすごい多くなって、今日膝上のやつ履いてる人もいたし、ロングブーツが来てますね。今年のファッションの中に入ってるみたいですよ。
買いに行かないと、日本に。
ミニスカートが履いてる人また出てきたよね。ていうか売ってるの。売ってる、
うん、あ、じゃあ復活したんだ。回ったんですね、うん、時代が。
また来たんじゃないですかね。10年一前だからか。
回ってくるよね、一周。もう2周目かも、うん、みたいな。
そうな、ショートもあるし、ロングもあるしって感じですね。
ああ、なるほど。
ブーツもミニスカートもなんか生きてる。2周目 ?3 周目とかなってきません。
小ネタでした。
普通は手に入んないですよ、こっち。私23なんで。
まあ、わかります。時々子供靴が入りません。私もそうなんで。
でも子供靴、ロングブーツとか売ってないじゃないですか。てか、シルエットがね、うん、
あ。全然日本だったら23普通だから。
普通なの。
いや、私普通の人だったんですよ、だから。普通の人からサイズが、うん、見つからない人に。
小さいって言われますよね、絶対に。うん、
あ、そうなんだ。え、本当？
そう。
23ってそこまでちっちゃくなくない？
いや、見つからないです。あのね、ヨーロピアンブランドじゃないと見つからない。イギリスブランドは見つからない。
ないよね、イギリス人がでかいのか。
UK4 から、で、私 UK3、
3からないもんね。
そう、3はないの。
3とか3、無理やり3半とかを買うけど、3半時々。そ
う、私も無理やり 3半を買う。で、ヨーロピアンだと36とかあるんですよ。
同じ、
うん、あ、一緒だ一緒だ。そう、
アメリカも結構普通にあるよ。
5ぐらいだよね、多分。5か6か、そうな
の、うん、そう。
イギリス人は足が大きいんだ。
大きいと思うね。
アメリカ人はなんていうんですか、こうなんです
よ。人種がいっぱいあるから。
そうそうそう、
イギリス、
うん、
そっかそっか。
多分アジア系が多いから、そっちもカバーしてるんじゃないですか。
わかんないけど、23センチはアメリカサイズだと 6.5 なんだけど、 6.5 って結構普通に置いてあるイメージ、うん、一番バルクゾーンが7とか 7.5 とかだから、 7.5 ぐらいが多分一番バルクで多いから、なんか普通のちょっと下ぐらいって感じだよ。
UK3 はもう見つからないから。スニーカーは私子供靴なんです、いつも。でも、でも、大人の靴が見つからない。
なるほど。
私逆に日本では靴買えないから、もう アメリカに、それでアメリカに住んでますみたいな
感じ。何センチですか？
25でもちっちゃい時がある。あの幅が、足があの外反母趾であの幅が広いんです。だから、うん、あの手に入んないです、日本だと。
なんかそう、友達25とか 25.5 の人がいて、昔から逆に そっちがないんですよね、日本の場合って。
そうそうそうそう。
銀座のワシントン靴屋のこう大きなサイズっていうか、本当限られてるから、めちゃくちゃ苦労してました。
でもなんか最近はね、やっぱ足大きくなってきてるから、比較的
っていうかそれこそ銀座とかって外国人が買いに来るようになったおかげじゃないかって私は思ってるんだけど、昔に比べればだいぶ良くなったよね、確かに。
なるほど。
アメリカはあんまりこうその サイズのレンジっていうのはすごく広い、小さい人も大きい人もいっぱいいるから。
そうそうそう、う
ん、なんだけど趣味のいい靴っていうのを見つけるのすごい大変ですよね。だから奇跡に近いかもしれない。うち、ん、の娘13歳ですよね、もう 26.5 センチなので、
うん、
ちょっととてもなんか趣味のいい靴が買えなくなって。
デザインと両立っていうのはなかなかないですよね、そういうね、サイト。
あ、本当だ、人気再燃って出てきた。
人気再燃
人気再燃って出てきた。
オンラインでめちゃめちゃ探して買ってくださいよ、ロングブーツを。
オンラインだったらない6、
うん、
6じゃない、いや、その23センチぐらいもイギリスも。
返品がめんどくさいですね。
はあ。
なんかどっか一回履かないとってありますよね。
なんかアメリカって結構ザッポスっていう、あの、うん、イギリスもあるザッポス。アマゾンが買収した靴屋さん、オンライン靴屋さんなんだけど。
ザッポスじゃなくてね、ゾランドかな。全然違う。
なんかザッポスが出てきてから、特に靴はなんか6種類ぐらい買って1足だけいいの残して残り全部返品するみたいな買い方をする人がたくさんいる気がする。なんかうちもやってるし、時々なんかザッポスの箱を UPS とかでドロップオフしてる人を結構見かけるし、なんか3種類の靴のサイズ2つずつ6足買うみたいなことやっちゃう。あれって環境に優しくないよね。
そんな気がするけど、イギリスもなんかコロナになってから衣類の買い方、そういうの増えた感じですよね。試着して返品するみたいな。
うん、そうそうそうそう。
あれどうなのかしらってすごく思うんですけど。
いや、環境に超優しくないらしくて、返品されたうち、うん、もう一回売られるのってなんか何割かしかないとか言って。
とにかくフランスとかのブランドしか手に入らないので、
うん、
なんだろう、あの、私前フランスから買ったことあるんですけど、返品にお金かかるわけですよ。
ああ、
そう。
なるほど。じゃ、靴、いたしかゆしと、ロングブーツが流行ったというハッピーさと、それを買うのは大変だという、
大変だという
心苦しさと。はい、
私ウィン&ルーズ考えてなかったんですけど、ウィンは、
うん、
ちょっとさっきも話したけどガイリッチの新しい映画がやるから予習で今日2つ見まして、両方面白かったです。ジェントルメン、ガイリッチの、
ガイリッチの、
うん、ジェントルメンとキングアーサーとを見て、両方面白くて、
面白そう、
うん、でこれから見に行こうと思ってるのはキャッシュトラックっていうやつだけど、これ今リアルでやってると、うん、予習しました見てなかったやつが良かったこと良かったこと、ウィン、あールーズはね、なんかまあルーズじゃないんだけど、ダッピーの話ってしてます？
ダッピーって何？
あのなんかね、与党をめっちゃディスってた、17万フォロワーいるツイッターなんだけど、それが
訴えられて、明らかになりつつあると、どうやら自民党がお金を入れている会社らしいっていう、ね、今ちょっとなんかいろいろ話題になっていて、
うん、
闇と思っていろいろ闇と思って、
うん、
え、どういうこと、ま、その、
うん、
ディスってるわけ、その、
そうそうそうそう、
自虐戦略っていうか、
あ、ね、野党をディスってるの、すごい、
あ、野党ディスってるの、
あ、うん、まあまあなんだね、じゃあ、
うん、それでなんかあ、まあまあこの間なんかヤシの実作戦の話したよね、うん、しなかったっけ、
あ、うん、したした、
うん、それもなんでみんな言えないのか分かんない
なんだっけ、夫婦別姓に反対する、
そう、反対してるんだけど、もともと高市さんとか別にリベラルな人だったように思うのに反対してたりとか、
うん、
で反対してた稲田さんが賛成に回った途端表に出てこなくなったりとか、なんかちょっとで岸田さんも賛成だったのに結局なんか曖昧にして、なんか自民党の公約に入れなかったんだよね。なんかすごいなんか分からない力が働いていると思って怖いなと思っているんですけど、まあ、いろいろ闇あるんだろうなと思って、うん、
それは首相になるためにブレグジットに切り替えたボリスと一緒じゃないですか
まあそうですね、まあ、
うん、ポピュラーな、
でもそれはさ、ね、ピュラーとも違うんだよね。まあまあ、評伝があるのかもしれないけど、なんかちょっと何なんだろうと思って、怖いなと思っています。あ、まあ、だからそういう人たちが、今回の小室さんとの結婚を反対してるんだと思いますけど。
分かんないですね。暗くなっちゃうんですね。
うん、なんかちょっとよくわかんないなと思って、
なんかそういうのって最近特にひどくなったのか、うん、なんか前は気づかなかったのか、
うん、気づかなかったんだと思う。まあ逆に言うとそれが子が メディアを持つ時代になっていろいろ表に出てきたってことだと思うんですけど、
もしくはなんか昔は論点がそういう、え、どっちでも、まあまあこう言っちゃうんだけど、ある意味どっちでもいい、なんていうの、うん、こうなんか例えば安保反対とかってさ、なんかそれで本当に国のが変わっちゃうじゃない、
うんうん、
だけど男女夫婦別姓とかってそれを変えたから国が変わるわけではなく、うん、なんていうのかな、クリティカリティが低いっていうかなんか
権利の問題だよね。
そうで、
とかさ、ライフスタイルイシューなんだよね。
うん、
でそれがさ、90年代の共和にアメリカの共和党になんかすごい私は感じが似てて、
うん、
共和党がさ、90年代に要はなんだっけ、ベルリンの壁が崩壊して西東の区別がなくなっちゃってから、要はイデオロギーの対立で票が集められなくなっちゃって、それで90年代にいきなりなんかこうアボーション反対とか、なんかそういうライフスタイルイシューを前面に押すようになって、うん、一体どうなったのみたいな感じがあったんだけど、ちょっとその感じに今すごい似てる感じがする。
なるほどね。だからなんか何のために誰が反対してるかちょっとよくわかんないっていうね。
あ、神社とかさ、あの辺の勢力がさ、いるんだろうと思うんだけど、でその人たちが多分なんか裏のお金が回ってるんだろうなっていうのは私も思うんだけど、わかんない、それは全く憶測の感じだから、
もうなんか今からの人に決めさせてあげればいいのにと思って、そういうイシューは
ね、
なんかでもね、どうぞ。
いや、アメリカのほら、ゲイの結婚を認めるかどうかっていうのって、なんか実はそのゲイの団体がなんかそういうこうアクティビスト的な人が長い間かけてそれをゴールに頑張ってきましたみたいな、でそのそれをアクティビストとしてずっと活動してた人がなんかのインタビューで答えてるのを見て聞いたのかな、なんかすごいなんかね、あ、そんな深遠な
野望を持ってやってきたのかみたいな、なんかその人はもう何十年もかけてそのゲイの結婚を合法化するっていう運動をしてきた人なので、それこそ80年代とかから、うん、でもその時になんでそれを戦略として選んだかっていうと、なんかそのゲイの人権を認めてもらうっていうのってなかなか難しいと、そんなで、うん、結婚っていうのはその普通のストレートの人たちにとって大事なインスティテューションであると。 でゲイも結婚というその分かりやすい、なんていうのかな、ゲイじゃない人から見ても結婚認められるっていうのは大事なことなんだよって言われたら、それは大事なことだよって思うっていう、同じイシューを抱えてるんですよってことを理解されるためにすごく重要であるということで、結婚を認めてもらうっていうことをゴールにすごい頑張ってきましたみたいな話が、30年間頑張った結果こうなりましたみたいなことを言っていて、なるほどね、そんなしこう深い理由があったんだとか思ったんだけど、なんかそれと同じで、なんか夫婦別姓とかもなんか何かが深く変わるのかもね、それによって。
ああ、そうね、あのね、多分ね、女性のジェンダーイクオリティにすごい関わる気がしてる、
うんうん、
あの多分そことすごい紐づいてんじゃないかなと思っていて、うん、だからまあなんかでもね、なんか反対する理由が全く分かんなくて、あのさ、いや、もう さっき言ったようにそんなクリティカルイシューじゃないんだったら、うん、いいよって言えちゃいいじゃんって。
なんかさ、その辺ってさ、やっぱりイデオロギーなんだろうね。あの、なんかさ、男系天皇と女系天皇の話っていうのと、うんうん、そのすごいその辺の多分勢力の人たちリンクしてて、あの別姓反対の人と男系維持みたいなのが重なってて、でその辺がなんかイデオロギーがあるんだろうなと思って、それが未だにそれだけ強いっていうところが不思議なんだけどね。で、あの私今回あの、在外投票やったんだけど、私のその選挙区ってあの旦那の地元だから福岡なんですよ。でその候補者があの与党と野党と一人ずついるんだけども、そのまあちょっと P にならないためにこれ以上あんまり細かいこと言わないけど、その、 あの既存のその与党の方の人がそういうタイプの人なわけ、
うんうん、
なんかこういろいろ公領とか見てると、もうバーンと男系天皇夫婦別姓反対って書いてあるわけ、まあそれであの決めやすかったからそれはいいんだけれど、
だよね、
あの、うん、でもなんかあの九州とかってそういう人たちの結構あの勢力のおなんかこう昔からあるんですよ、うん、あの右翼系のあのそういうつながりみたいのが、なのであのまあお金の問題なんだろうなとは思い、お金プラスイデオロギーなんだろうなと思うんだけど、うん、なんとかならんすかね、ああいうのは ね、
ね、なんか当事者に本当当事者に決めさせてあげればいいのと、もう女性の話もね、なんか女性が決めればいいじゃんと思うんだけど、
あでも彼らはそれはだから自分のことだと思ってるわけよ。
あ、まあまあそうだよね、そうだよね、女性に勝手にやって
もらう、うん、そう、あの それ、うん、っていうかそうそう、そうやってこう自分が持ってるものがあのエロードしてしまうのが嫌だから、それは彼らにとっては自分の問題なんだよね。けしからんと。
深いですよね。だってすごい、多分何百年ぐらいの歴史がありますよね、その話。
うん、いやでも、本当戸籍は160年でしょ。その前はそんなのなかったんだし。
明治からだよね。
そう、確かにその戸籍はそうだけど、その戸籍の前か、その 天皇、その徳川、
いや多分ね、天皇の話はもうすごい長い話なんで、
うん、
でも私はなんか天皇の話は一家の話じゃん、一個のうちの話なんで、うん、それよりももっとなんかみんなのことだから、そっちの方が簡単だし大事なはずなので、
う
ん、
そうね、
うん、そっちから先決めようと思って、で、うん、まあ、天皇の方、天皇さん の、 あの家族の人たちはいろいろ大変とかいろいろあるけど、まあ、それはちょっとまた別のイシューなんじゃないかなと思って
て、うん、私前に言ったと思うけど、あのダウンタウンアビーを見てしみじみ思ったイギリスの合理主義っていうのは、なんか自分の臣下の貴族には男系を押し付けながら、イギリス王家は自分たちは女子の時は 女王様にするっていう、自分たちは OK、 あんたたちはダメっていう、
確かに
すごいルールだなと思って、
確かにそうだよね、女王様 OK なのに女性だから家を継げないっていう話だったよね、
う
ん、あれそういえば。
そうそうそうそう、で
ダントンアビーね、
おかしいなと思って調べたら、それはイギリス王家は自分たちは OK というルールにしたからですっていう一行で説明が終わっていて、そうなの、それすごくねとか思ったんだけど。
そうなんだ。
でもなんなく納得いくかも、なんかそういう意味でいろんなところにこんな効率の良さがここに出てるんだっていうのはいっぱいあります、ね、うん、説明はこれだけ
そうそうそうそう、なんか、いや確かに自分たちはね男子がいないと困るけど、進化は別に貴族の権利を失っていっても困んないもんねみたいな、そういう話なのかなと思って、うん、そう、
なるほど、
そうですね。ちなみに、眞子さまと小室さんはいつニューヨークに行くんですかね。あ、
なんか小室さん言ってなかった、
小室さんかわいそう、弁護士試験不合格だったとか言ってニュースになっちゃって、
ニュースになって叩かれてすごいかわいそう、
かわいそう
に、
う
ん、頑張ればいいんだよ、これから
一回ぐらい落ちるだろうがよってい
う、ね、それ小室率そんな高くないんだからさ、
うん、
言ってんの、
ね、とは思いますけどね。でも眞子さんも、まあでも眞子さんも下手打ったなとは思うけどね、
うん、
もっとやり方があっただろうにと、
恋をしちゃうともう本当もう仕方がないかなって感じだよね。
そう、
なんか支援者が周りにいなかったんだろうな、かわいそうにとは思います。
どうかな、
PR 戦略、う
ん、ああ PR ね、
うんうん、やり方がもっとあっただろうにという。
そうかな、例えば
何やっても言うと思うよ、
うん、
なんかでもさ、雅子さんはがね、最後大逆転したじゃない、割と最近になってこう、うん、即位してからとか皇后になってから大逆転したじゃない、うん、なんか、ね、やりようがあると私は思ったんだけどね。
でもあれは別に大逆転って何、
戦略でなったわけじゃないと思いますよ。それで何十年ね苦労されたわけなので、
まあ苦労されたから、
だ
から
そこのは真っ平ごめんっていう感じだったんだと思いますけど、
なんかでもそうだから、ま、雅子さまはその何十年ダメだった時代にやってた人たち、PR 戦略やってた人がダメだったんだと私も思うんだけどさ、なんかね雅子さまはね最終的にはほら皇后になって、いきなりこうなんかスーパー外交官になりましたみたいな、それで大逆転しましたみたいな感じとかあるじゃない。
急にね、キリキリしだしてるね。
急にね、そう、
待ってましたね。
そうそう、それで外交の場に出るとこんなに素晴らしいみたいなのがさ、こうガガガガガと前面に出てさ、あれは誰かが知恵をつけたんじゃないかと私は思ってるんだけど、でその最終的に自分が何をやりたいかって雅子さんが何を考えてたのか分かんないけど、そういう意味では趣旨一貫してる感じがしてさ、なんかメイクセンスだなと思う。眞子さん何がやりたかったのかよく分かんないなっていう、ちょっとねそういう感じはありますが、
いや単に小室さんと結婚したかったってことじゃないの、違うの、
うん、まあいやそうなんだけどね、
うん、
うん、そうなんだけどさ、でもそれが最終目標であるならばもう少しやりようがあっただろうなと。
例えば
だからもう少し早いうちだから結局さ、小室さんの対応っていうのは全部眞子さんからこうやってもこういうふうにやってもらいましたみたいな話してたじゃない。
私実は記者会見3秒ぐらいしか見てないんだ。
私も見てないけどテキストで読んだだけなんだけど、うん、対応はこちらの方からお願いしてこういうふうにしてもらいましたみたいな話があったので、
うんうん、
でそれだったらねもう少し早いうちからこうなんていうの、外側に対して言い訳がもう少し立つようにちゃんとこう、うん、もう少し戦略を立ててさ、うん、やればよかったのに、あれやり方下手打ったなとは思うんだけどね、うん、
ベタなやり方あったかもしれないけど、でもすごくちょっと動揺するのは、そういうトレーニングとかプロフェッショナルトレーニングとか教育
を
一切受けてないと思う。
受けてないからね、うん、本人はね、うん、だから側近がそういうのやらなきゃいけないと思うんだけど、 PR の人が、
で側近はサポート
してたら
首相にだっていないのにみたいな、
うん、
まあね確かに日本、う
ん、そんなね直系のでもない
、うん、
まあね、あれの王女の人にそんな人がいるとは思えないんですけど、うん、
まあね、それはね
首相にまずつけようぜっていう
の
はあります
よ、それはあるね、
うん、
ちょっと菅さんも
ちなみにさ、キム・カーダシアン司法試験1回落ちたらしい。
すごい努力
だったってい
うね。
彼女はすごいよ、もうビジネスセンスもすごいある
し、うん、だってさ毎日4時間勉強してるんだって閉じこもって、すごくない？
えらい、
すごいと思う。彼女はいろんな意味でいろいろすごいと思う。
私もそれ記事を読んです
ごいと思う、いろいろ、
そうそう、
誰か、うん、誰かがなんかカマラ・ハリスも一回落ちたからって言ってた。
あ、見た見た。あと、なんだっけ、あのミシェル・オバマも落ちたみたいな。
あ、
一回落ちて。オバマが先に受かっちゃった。旦那の方が先に受かっちゃって、キーみたいな。
あ、そうなんだ。
後輩なんでしょ、オバマの方が。あの、
うん、あの人たち二人とも弁護士資格があるんだ。
うん、同じ事務所に、
そう、同じ、うん、
そうなんだ。
なんだっけ、
シドリー&オースティン。
自伝かなんか、
うん、ストーリー&オースティン、
うん、
しかも
そうなんだ、うん、いやーもうなんか気の毒ね、
気の毒、
落ちましたって記者会見しなきゃいけないとかさ、
なんか気の毒、
記者会見したんですか
みたいだよ、
したの、
なんか、なんか
そんなことする必要全くない、
ないです、ね、
あ違う、記者会見じゃないのか、なんか声明を出しましたみたいな話だ、
なんだっけ、所属事務所もコメント、
うん、あ、そうだね、所属事務所の人のコメント
なのか、すごい、なんか弁護士事務所もかわいそうだよね、そんなのいちいち対応
して、多分ファイアしちゃいそうですよ、そんな、そんな
迷惑
な
人、そうですよね、
ね、
本当になんだよこの日本の人たちは、
うん、なんか学校にまで電話で問い合わせてる人が、が弁護士事務所か問い合わせてる人がいるとか言って、なんかニュース
とかさ、あのあれだよ、あの、なんていうの、弁護士ボードオブ何それ、あのテストをほら管轄するボードがあるじゃん、うん、なんかそこにもなんか問い合わせが殺到して迷惑を、めちゃめちゃ迷惑を、
英語で質問してるのかな、
じゃない、
下手な英語で質問してるの、うん、
いや
なんか一本化してるよな、
なんかかわいそう、
かわいそう、うん、
そういうの、うん、仕方ない、い
や、でも本当あのね、今アメリカに渡ったら多分アメリカにそんなねワイドショーの人とか送ってるバジェットがあるあのところもあんまりないだろうから、うん、本当にもう早く、うん、早くね、
なんか20年ぐらい前の話だけど日本でほらヤクザに追われるってあるじゃない、なんか借金踏み倒したかなんかわかんないけど、なんかなんかの事情でヤクザに追われてたらハワイまで逃げるとまだ危険なので、ヤクザが来る可能性があるんだ、でほんのちょっとだけリスクがあるけどほとんどないのがもう西海岸で LA とかまで来ると OK らしいよ、なんかニューヨークまで行ったら地球の裏側だからもう大丈夫なんじゃないかみたいな、
うん、まあ、日本のマスコミ一番集まってるところではあるけどね、ニューヨークはね、
あそっか、
うん、なんかアメリカの中ではね比較的、
うん、オレゴンとか行けばいいんじゃないの、
確かに、でも近い、
オクラホマとか、オクラホマとかだよ
テネシーとか、
うん、
テネシーとか、
うん、
いやテネシーはね、え、テネシーはねダメだよ、トヨタがあるからね、結構ね日本人コミュニティがあるんですよ、
そうだ、
うん、やっぱアラバマとかね、
モンタナとか、
モンタナとか、
そうそうそう、アラスカ、
アラスカ、
マスコミがいなければいいんじゃないですか、日本人がいても、
うん、
でも日本人がいるところは何かしらあるんですよ、
喋るから喋るから、それでみんな、
そうそう、まあ駐在員はいないだろうけどテネシーだったらね、
マコさんが日本スーパーの虹屋にいましたみたいな、そういう話、
そうそうそうそう、
びっくりよね、
うん、だからさ、それこそさ、それこそさ、マコさん目立たないようにこっそり皇室を抜け出したかったんだったら、もっと普通の人と結婚して、あのさやこさんみたいにもう全然なんかコントラパーシャルじゃない人と結婚して静かに日本でもう見捨てられたように暮らす方が良かったのにって、なんかこんな騒ぎに
したら、恋愛が先にあるんじゃないの、
多分恋愛が先だよ、あの人のことが好きになったんだよ、
ね、うん、しょうがないじゃんそれは、
そうね、
じゃあどうしめて、
いや、てな感じですかね。
みんな話しました？
そう、みんな話したと思う。
私。
はい。
あ、
ヨコさん忘れてた。
ヨコさん、ロングブーツはウィンじゃなかったんだ。
ロングブーツはミカさん。
それ私の小ネタ。ヨコさんに捧げる小ネタですよ。
ミカさん、ロング ブーツはいいですね。私の大ルーズは、あまり救いがなくてつまんないんですけど、うち、オーペアさんが住んでるんですね。でも、朝と放課後もなんか全面的に見てもらってるので、なんか2人とも働けてるんですけど、昨日いきなり、今のオペアさんがこう泣いて出てきて、おばあちゃんが危篤状態だと言って、昨日なんかこう午後に言われて、もう今日経ってしまったんですね、日本に。でいきなり2週間誰もいないっていう、チャイルドケアがいないみたいな状態になって、もうなんか普段こう何ていうのかな、こうパツパツでやってると、そうそうそう、普段パツパツでやってると、いきなりはしごを外されると、もうなんかうち家庭崩壊みたいな感じになるので、でしょ、来2週間 どうしようみたいな。
2週間後にはその人が帰ってくるという前提なの？
うん、おばあちゃんなので、親じゃないので、要はそういう覚悟で来てなかったから、1回帰りたいって、ただ、親なわけではないので、別にそのついてる人はね、自分のお母さんとかいるので、自分はやっぱ日本にいてもしょうがないし、まあ、ビザがね、期限とか決まってるので、それをその諦めてずっと日本にいる気はないので、帰ってくる気はあるらしいんですけど、今隔離があるじゃないですか、日本って。だから、実は最短で帰ってくるチケットを取れるのが2週間後らしいんですよ。
なるほど。
行ってから帰ってくるのに、なんか14日間空けないと帰れないみたいな、なんか謎な、
謎なルールらしくて、一応その隔離中に飛行機に乗ることはできますよ。私の友達がイギリスからそうしてるから。
あ、そうなんですね。なんかね、チケットがね、取れなかったらしくって。
そうなの。
そうで、うん。っていう、ちょっとパニクってるんですけど。
昨日ですか？
そう。そういうね、まあ、ホームスクーリングとかもそうなんですけど、こういきなりはしごを外されると、何もに、ね、あれがないので、うち、その次の手段みたいなのが。
うん、
っていう。チャイルドケアなしの2週間をどう生きるかみたいな、まあ、テレビ付けですかね。PS4 とテレビ、
YouTube 私だけはもう完璧。いつの間にかなんか中年のカップルの不倫の話とか見てて、なんかうちの娘とかあんた一緒に見てて、ね、なんでこの彼女がデーティングサイトで浮気をしてたとか言うの、あんた見てんのとか言って、いやなんか YouTube で次にってやったらこれが出てきたとか言って、もういやちょっとこれは10歳児には向いてないと思うよとか言って、他のに買い出したんだけど、
そう、まあ、家にいたらまあ PS4 とかでいいんだけど、私ミーティングとか入ってるから、そんな、うん、いきなり言われてもっていう感じなんですけど、まあそれが大ルーズで、あまり特にオチのないルーズです。
お疲れ様です。
まだまだ続きますね。そう、私こういうのあったの2回目なんで、家にほら通いの方だといきなり来なかったりとかするっていうのはよく聞くんですけど、住んでてもあるんだみたいな。よくこっちとかだと何にいきなり朝ほっぱらかされて来れませんみたいな人とか結構いるんですけど、通いだとそういうのがあったら、住み込みだとそういうのがないわよみたいなことになってるんだけど、そういうわけで
も
ない
。そういうのと緊急で短期で派遣してもらうサービスとかってないの？ちょっと高いけどエージェントフィー払わなくちゃいけないから、私前そうしてた。なんか時々そういうなんか緊急事態が起こるとエージェントに頼んで、ちょっと高いけど緊急派遣2週間だけ派遣とかしてもらってたことがある。
あ、なるほどね。なるほど。
それを探すのも面
倒くさい。そうそうそう、探すのもそうだし、そもそもそういうレジスターされてる人しか学校ピックアップできないんですよね。結構厳しいので、そういうのとか、ちょっとブルーですね。っていうのが、
ウィンは
ウィンはね、 あ、ウィーンはですね、まあ、今あの泣いてたのが娘なんですけど、うん、あのうち男2人で女の子って言って、うん、もうこんなにも違う生き物なのかと、
うん、
で常に3日に1回ぐらいラブレターくれるんですよ。もうずっとなんかブームとかじゃなくて、もう文字が書けるようになってからすぐで、これも、まあ、これ昨日くれたラブレターなんですけど、もうなん
か可愛い可愛い、
いつも常にラブレターくれるの。
いいな。それ陽子さん男女の差じゃなくてお嬢様の特性だと思います。
思います。
そう。
もうなんて可愛いの。
そう。いつもね。
なんて素敵なの。
いつもこう自発的に書いて、いつもラブレターをくれて、ものをどんどんどんどんどん溜まってくるんですけど、
で、ちかさんのつぶやきがなんかすごい女の子男の子の違いではないという。
わかります。そんなの1年に2回ぐらいしか来ません。
あ、でも2回は来るんですね。
なんか
母の日とか。
そうそうそういうのそういうの。
うん、ね。
うち上2人は何も全く一切何も来たことないんですけど、うん、他に来たぐらいくれるので、それをずっと貯めてて、
うん、
いつまでくれるのかなと、いつもこれが最後かなと思いながら、でもまだくれる。
嬉しいね、
7歳。なんかか3歳か4歳くらいからずっとくれるんで。大ウィンですかね。
かわいすぎる。
かわいすぎる。いいな。かわいい ね。
イギリスで3人兄弟ってたくさんいる？
いっぱいいます。結構います。うん、イギリス割と子だくさんだな。
いっぱいいます、うん。日本人でもいっぱいいますよ。
あ、そう。
あの下手したら5人。あのカトリックの人は5人とか6人とかいますからね。
あ、
結構
アメリカもめちゃくちゃいるんじゃないですか
ね。
当時はカトリックが少ないっていうのと、あの子供の教育費がむちゃくちゃにかかるので、なんか3人が最も贅沢な感じっていう感じしない？そうでもないかな。
うん、あるね。
だってあのあれだけ数字だけ見るとアメリカの方が画然多いですよ。あの
それはヒスパニックがいるからね。
うん、
そうそうそう、カトリックの人たちが
なんかだからあの大学まで子供を行かせようと思っていると、まあ3人だと裕福なご家庭ですねっていう感じで、なんか2人までがまあ多いかなっていう感じだね。
で、うん、そうね。
だって3人とかでもう1ミリオンとかかかっちゃう可能性あるからさ。うん、3人いるうちはまあそれぐらい覚悟して子育てをしてるみたいなイメージ。
まあまあいますよ、3人は普通、
うん、3人は普通、
4人はちょっとあんまりいないかな。減る感じ。
アメリカもさ、大学の学費下げたら出生率上がる気がするんだよね。少なくともミドルクラスアップは上がるよね。
それはあるよね、現実に。そうだと思う。
なんかアメリカ大学が高いじゃないですか。こっちは保育園が高いので、
いやアメリカ
保育園も高い、高い。
アメリカ保育園月20万円とかするよ、30万円とか。
そうだよね、ベイリア3000ドルは軽く行
く。ロンドンもっと高いですよ。
ロンドン
20万じゃいけない。
20万って1800ドルだろうもんね。それは無理だわ。もう3000ドルコースだね、うん、今。ちっちゃい子だと。
本は安いけど、うん、給料も安い。
どっちアメリカは、違う、アメリカは高いけど、給料安い。
もう、一番ひどいけど。
最悪。うん、
最悪。
働いてる人の給料は安いんだよ。
え、それは保育園で働いてる人の給料でしょ？
そう。
そうじゃなくて、保育園に出す方の人の給料が。
そうか。
そこはすごい違うんだけど、うん、でも、高いにしても、なんか、保育園の高さって多分ね、今、サンノゼが数年前見たときに、サンノゼが全米で最も高いとかなってて、うん、なんか、ちっちゃい子供がちっちゃければちっちゃいほどお金がかかる。
だからなんか最初の2年ね、特にね。
特にその最初の2年だけど、それ以降も、
最初の2年つら
なんか、子供を、なんかこう、なんていうの、豪華な デイケアとかに入れると、ハイエンドなデイケアとかって2時で終わっちゃうとかそういうのが結構あって、その後またナニーさん頼んだりして、私の友達子供2人で月に7000ドルとかかかってる人いた。
7000ドル、意味わかんない。
意味わかんない。でもそれはもう3年間これでこらえればまた戻るからみたいなノリで、なんか大学に行ってるぐらいのノリでかかるみたいな。まあ、小中高、効率に入れれば、ちょっとそこは、まあね、うん、OK になるんだけど、って感じかな。
うん。
いや、ってな感じでした。これ全員だよね。
うん。
じゃあ、今日はここまでっていうことで。
ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあね、バイバイ。